朗読いたします。今朝の聖書の箇所は使徒言行録2章37節から42節、新約の216ページ下の段になります。それでは使徒言行録2章37節から42節をゆっくりとお読みいたします。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストに名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペトロはこの他にもいろいろ話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。以上であります。イエス様はヨハネによる福音書16章7節以降でこのように語られました。私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする。弁護者というのは聖霊のことです。イエス様はこのようにご自身が十字架にかけられて死んだ後、復活されて天に昇られて、天の上で神の右に着座されてから、聖霊が人々の上に下られるということを明らかにされたのです。そのことを直接イエス様から聞いた人たちは、イエス様の昇天後、一つどころで仲間たちと絶えず祈っていたわけです。そして、かねてから願い求めていた聖霊が、イエス様をメシアであると信じている者たちの上に、今、 下られたわけです。そのことが現実に起きているのです。ペトロはその状況を驚きの目で見ている人々に対して旧約のヨエル書3章を引用して周りにいる人々に語ったのでした。この世の終わりの時には聖霊が下られすべての人々に霊が注がれるようになる。だから主の名を呼び求める者は救われる。その主こそナザレ出身のあのイエスなのだ。ペトロはなぜ聖霊が下られたのか、これまで語ってきました。聖霊が下られたのは、神が長年熟慮をされた結果であり、それは神による恵みであると語られたのでした。そして返す刀で、その神の御子であるイエス・キリストを死に追いやったのは、今ここにいる人々であり、ユダヤの人々である。そのイエス・キリストがよみがえられ、天に昇られたからこそ、今このように聖霊が下られたのだ。ペトロは、このように神でなければできえない聖霊降臨までのいきさつを、人々にしっかりと語っていったわけです。では、このイエス・キリストを死に追いやった人々が救われるにはどうすればよいのか。それについて示されたのが、今日の聖書箇所であります。ペトロのこれまでの話を聞いた人々は、大いに心を打たれます。大いに心を打たれたという言葉のもともとの意味は、心を激しく突き刺されたという意味合いです。ですから、人々はペトロのメッセージを聞いて大いに共感し、感動したというよりも、神がこの世に送ってくださった救い主キリストを殺してしまったということに気づいて後悔し、心に大きな痛みを覚えたということです。ましてや、エルサレムの人々は総督ピラトの屋敷のところで、イエスを十字架にかけろと大声で叫び、騒ぎ出し、しかもその地の責任は我々と子孫にあるとまで言い切ったのです。さらにその上、ローマ兵によって十字架刑に処せられ、イエス様が十字架上で苦しみにあえいでいる姿を見て、ざまあみろと言わぬばかりにイエス様をあざけり笑いながら見物していたのは自分たちであり自分たちの仲間であったわけなのです。彼らはそのことに気づき、取り返しのつかないことをしてしまったという後悔の念は奥深く心をえぐり出していたとしても、何の不思議もなかったのです。ですから、いたたまれず、ペテロや他の人たちに尋ねるわけです。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか？教会共同訳では、この箇所を、私たちは、何をなすべきですかと訳されています。 彼らは本来、神を敬い恐れ、神の教えを守ろうとしていた者たちでありました。だからこそ、これまで今までの自分たちが犯してきた罪に打ち震え、洗礼者ヨハネのところに行って、自分たちの罪を洗礼によって取り除いてもらい、神が裁きに来られるときは、自分たちがその裁きから逃れようと、躍起になっていたのです。自分たちが取り返しのつかないことをしてしまったという後悔、自分たちが畏敬の念を持って恐れていた神から使わされた救い主を、なんと死に追いやってしまった。その神への恐れなど、さまざまな思いが去来していたものと思われます。そのような自分が犯した罪から許されるために、私たちは何をなすべきか、どうすべきか、このように尋ねたわけです。それに対してペテロはこのように答えています。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストに名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。ここでは、ペテロはまず何をなすべきか、そのためにはどうすればよいのかについて語っています。まず何をなすべきか。それは、悔い改めるべきである。そう言っているのです。では、悔い改めるとはどういうことであるのか。それは単に後悔や反省という意味ではありません。神に背を向けてきた者が神を崇め、神の愛に応えて生きていくようになることです。神の愛に応えて生きないではいられないようになることです。内から変えられた心が行動に現れないと、それは悔い改めにはなりません。どんなにこれまで自分の歩みを後悔しても、新しく生まれ変わろうとしても、それが内に秘めたままで何もせず、心の中で収めているだけでは、いずれまた元の鞘に戻ってしまう可能性が強いからです。それはつまり、何も変わっていなかったのと同じです。その人にとっては結局のところ、イエス・キリストが救い主であると思い、自分のしでかしたことに心を痛めたのは、ほんの一瞬、思い込んだことに過ぎなかったということです。さて、彼らがペトロに救いを求めた言葉は、先ほど来から述べているように、ユダヤの人々が、神が計画されていた救い主、イエス・キリストをあざけり、十字架につけて死に追いやってしまったことへの深い悔恨のゆえからです。ペテロは、その答えとして、この出来事は、一人一人の心の罪がもたらした結果なので、めいめいが心から悔い改めるべきだ。そう言いました。悔い改めは、神に背を向けてきた者が、神を崇め、神の愛に応えて、生きていくようになることです。言葉を変えますと、悔い改めは自分のこれまでの古い生き方を改め、新しく生まれ変わっ った自分を公にすることです。本当に悔い改めたのならイエス・キリストの名によって洗礼を受けることだとペテロは言いました。お前たちがあざけり十字架につけたイエス・キリストが本当に神によって使わされた救い主であると信じて自分の犯したことを悔い改めたのならイエス・キリストの名によって洗礼を受けなさい。それがイエス・キリストが救い主であると認めることにもなり神に許されることにもなるからだ。そのように言っているわけです。このことはイエス・キリストの名によって洗礼を受けることによってその人の魂がキリストに結びつけられるということです。キリストの義の衣を着ることによって、キリストのもとで新しい人格が形成されるということです。イエス・キリストの愛を知り、その愛を受けながらこれからの生活を営むことができるわけです。そうすることによって今、キリストを信じる者たちに霊が吹き込まれたようにあなた方も賜物として聖霊を受けることができるのだ。ペテロはそう語り続けます。では聖霊が与えられるということは一体どういうことなのか、どういう恩恵がキリストを信じた人々にもたらされるのか。私たちの心の肉に、心の内にキリストの霊でもある聖霊が住んでくださり、私たちに歩むべき道を教え、常に私たちを慰め励まして生きる力を与えてくださるということです。そうしますと、私たちの心はいつも悔い改めと感謝、祈りと日々平安の心を備えながら歩んで生きることができるようになるわけです。私たちは過去の罪を許されたとはいえ、罪なる人間としての残滓はしっかりと残っています。さまざまな環境の中で関わりのある人々に不満や怒りを覚え批判を繰り返す自分がいます。何事も自分の力や判断で解決しようとする自分中心を好む自分がそこにいます。他の人々よりも実は自分の方が優れていると思いがちな傲慢な自分がいます。一時的な快楽や享楽に目が行きがちな誘惑に弱い自分がいます。それらに対して罪を犯す自分に気づくことができるのです。人間は実に試練や誘惑に弱いですから、仮にそのような罪を犯したとしても、私たちは悔い改めることができます。これは聖霊のおかげです。もし聖霊がいなかったのなら、私たちは果てしなく貪欲な心にとらわれ、あらゆることに不満を抱き、やがて老いてゆく、孤独と不安で心が苛まれてしまうかもしれません。順風満帆にことが進み、順調な歩みがなされるとき、それを聖霊の導きであるとイエス・キリストに感謝できるのは聖霊のおかげです。このように 賜物としての聖霊を受けることができる私たちには、希望と喜びが待ち構えているのです。このキリストに結びつけられているならば、キリストの体である教会へと私たちは導かれていきます。実際のところ、私たちは主日の礼拝に教会へと導かれているわけです。私たちはそこで聖霊の導きによって大いなる祝福と生きる力を与えられています。それらはすべて賜物である聖霊をこのように受けることができているからです。ペトロは聖霊が来ることについて39節でこのようにも言っています。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら、誰にでも与えられているものなのです。そう言っています。なんと素晴らしいことでありましょうか。ペトロはこの他にもいろいろ話をして力強く証をしました。この証をしたというもともとの意味は繰り返し証言を繰り返していた。繰り返し証言をしていた。そういう意味合いです。ペトロは自分の思いだけで人々に語っていたのではないのです。キリストを信じる者たちの上に聖霊が下られ、いろいろな言葉を語り出したように、ペトロの上にも聖霊が望まれていたのです。繰り返し証言していたというわけですから、一体どのくらいの間、話をしていたのかはわかりません。しかし、ペトロが語られたのは、その時、確かに聖霊に満たされ、ペトロの口を通して語ったのです。だからこそ、長い時間、語り続けていくことができたのです。何を語るかは、霊がその都度示してくださるからです。ペトロに下られた聖霊にすべてを預け、任せればよいのですから、時間の有無は関係がないのです。ペテロはまた、邪悪なこの時代から救われなさいとも言いました。これは、神の子イエスを十字架につけた時代という意味です。それは神を認めず、キリストを認めない曲がった時代ということでもあります。そのような時代から救われなさい。そうペテロは語ります。いつかそのうちに救われなさいというのではありません。今、聖霊が下られた。イエスの名によって洗礼を受ける者は、救い主イエスを死に追いやったその罪から救われることができる。そして、聖霊という賜物も受けることができる。だから、直ちにイエス・キリストを受け入れなさい。そのようにペテロは人々に繰り返し、真摯な思いで語ったわけなのです。このペテロのメッセージは、人々に大きなインパクトを与えました。それが、ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わったという言葉に現れています。3000人という数は、考えてみてください。ものすごい数です。彼らに洗礼を授けたということですから、おそらくペトロ以外の他の人たちも、総出となって洗礼を授けたのでありましょう。 聖霊の言葉となって絶端から言葉知る神の言葉はこのように人を大きく変えることができたことをこのように証明したのです。120名ほどの者たちがこのように3000人を超える仲間となって救い主キリストの群れが増し加えられていったわけです。人は人をさらに導きます。4章の4節ではペトロとヨハネが語った言葉を聞いて男だけで5000人以上がイエス・キリストを信じたと書かれていますからひょっとしたら女性を加えるとその日だけで1万以上の人々がイエス・キリストを信じたのかもしれません。あくまで推測の域を出ませんが、今回3000人ほどが洗礼を受けて仲間に加わったその中には祭りのためにエルサレムにやってきた人々が含まれていたはずです。その信じた人々がやがて郷里に戻りエルサレム以外の多くの地域にイエス・キリストを信じる信仰の種がまかれたことも十分考えられるのです。イエス・キリストを受け入れた人々は使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であったと42節で受け入れた人々の信仰生活について記されています。彼らは洗礼を受け、賜物としての聖霊が彼らにも下ったはずです。使徒が語ることにはいつも聖霊が背後から何を語るのか示しています。ですから神の言葉として人たちの言葉は人を引きつける真理が備わっていたのです。聖書ではあくまでペトロのメッセージが中心になっていますが、他の人たちもペトロと同じように人々に語っていたことが十分知ることができるわけです。また彼らは人との交わりを大事にしていたことがわかります。特に主の礼拝に会堂に集まっていたことが見て取れるのです。パンを裂くことは普通食事の時に当時のユダヤ人の間では行うものですけれども、この主の礼拝に会堂に集まり仲間と交わりを保っていた彼らが行うパンを裂くという行為は生産式を表すものであると考えられます。一同が共に集まり会堂で生産式を行い、そして祈ることに熱心であったということから、教会での彼らの生活がいかに充実していたものであったかがわかります。聖霊が人々の上に下られるということは人々に神の御旨が示されるということでもあります。この聖霊が与えられる賜物は計り知れない救いの恵みを私たちは改めて教えられるのです。理屈ではとても考えられないようなことがこのように起きているのです。私たちは聖霊をこの目で見ることはできません。しかし神の御心を信じて歩む私たちには間違いなく聖霊による義の衣が私たちに備えられているのです。そしてさらなる信仰の高みを目指して歩むことを切に願っているイエス・キリストが私たちをご覧になっているのです。そのような素晴らしい賜物である聖霊をイエス・キリストは私たち一人一人にいつも贈ろうと 未信者の方を教会に招いておられます。一人でも多くの人が身元に集まれることをイエス・キリストはいつも願ってやまないのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる御神様、私たちに賜物なる聖霊を送ってくださりありがとうございます。私たちは聖霊がもたらしてくださる恩恵のもとに、このように日々生きる希望と喜びを与えてくださっています。イエス・キリストを信じる私たちは、それにより日々生かされていることへの感謝を捧げ、イエス・キリストと固く結ばれている喜びを抱くことができています。私たちの人生には殉教の時もあれば逆境の時もあります。どのような時にあってもイエス・キリストを信頼し、聖書や祈りを通してしっかりと御言葉を聞き取ることができるように、私たちの日々の歩みをどうぞお見守りください。そして導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。